耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。堀江貴文さんの背筋という本があるんですけれど、皆さんご存知でしょうか、ね、堀江貴文さんの背筋というか、ね、背中の筋肉みたいなんですけども、そうじゃなくてですね、今ツイッターで非常に話題になっております、この拝む金と書いて背筋、堀江さんが書いたですね、初めての小説なんですね。いやー、小説書いちゃうんだーと思ったんですけども、まあ、人によってはね、堀江もんならやるだろうぐらいに思ってたかもしれません。で、今回はですね、こちらの本、最近はその、ツイッター上でね、ホリエモンに対して皆さんすごいリツイートしてて、読みました、読みましたよって言ったので、すごい話題になってんのかなと思ったんですけども、新刊ラジオのリスナーさんからもですね、新刊JP編集部向けに、背筋でちょっと紹介してくださいよ、というふうに、言われてましてですね、じゃあやるかということで、ちょっとスタッフでね、読んでみて、今回紹介と相なりました。小説の紹介ね、まあ、たまにしてましたけど、またドラマを作ってみましたので、ね、こちらの音声もぜひ聞いてみてください。では、参りましょう。新刊JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、徳間書店より出ております、堀江貴文著、背筋という本です。著者の堀江貴文さん、もう堀江門の愛称で非常に有名な方ですけどもね、まあ一時期ベンチャー業界の大スターだった方ですね。下克上の雰囲気あふれるあの時代にですね、ライブドアの社長として、もうほんと金さえあれば何でも買えるみたいなキャラとしてね、祭り上げられてしまいましたけども、やっぱりなんかこう、特徴的な人でしたよね。体大きいし、ノーネクタイだったりするし、結構ふてぶてしい発言もするし、それでですね、ライブドア事件っていうのが起きてしまって、今に至るわけなんですけども、皆さんなんかどんな記憶ありますかね。僕、あの事件についてはちょっとまだうまくコメントできないんですけれども、今回の本のね、帯にですね、ホリエモン想定外の小説デビューなんていうふうにね、キャッチフレーズがついてまして、想定外とか想定の範囲内とか流行ったなぁと懐かしく思っております。そんなですね、時代の堀江さんの経験をもとに書かれた小説が今回の背筋という小説なんですね。物語としては主人公藤田優作っていう男の子がいるんですけども、彼がですね、謎の男、まあ、おっさんこと堀井健二さんと出会って、これがすごい堀江も臭いんですけども、で、起業して、成功と一攫千金を狙うという、まあフリーターから一転して時代の寵児となるこの藤田優作くん、しかしながらある騒動から雲行きが怪しくなっていきと、まあ時代をね、ニュース見てた人たちは結構ニヤニヤしながら読めるんじゃないでしょうか。じゃあ今回ちょっとダイジェストドラマでお送りしようと思います。まずプロローグと二人の出会いの部分、こんな感じでした。
藤田優作、君はどのくらいの金持ちになりたい？
そうだな、金で買えないものはない、そう言えるくらいかな。
わかった、それで行こう。
針は11時47分を指していた。なんとも中途半端な時間に俺は悪魔と契約したのだった。おっさんは一見して年齢不詳、服は大抵ラフな感じで、スタジャンにジーンズ、インナーは派手な柄のシャツが多かった。どこか疲れた感じもしたが、性気が薄いわけではない。気安さも持ち合わせていて、俺以外の連中にはすぐに溶け込んだ。おっさんは気前が良かった。ほぼ毎日ゲーパラに来て1万円を両替し、黙々とゲームに興じる。飽きると50円玉を連中によこした。それが一月も続くと、連中はおっさんの支配下に入った。
どっかで飯でも食おうか。このゲームでハイスコア出したやつに賞金出すよ。
その度に大喜びで従うのだ。ただ俺だけはうまくなじめなかった。怖かったのだ、おっさんになじんでしまうことが。いつか絶対いなくなる、それはまとっている何かから分かった、
という感じの出会いだったんですけども、まあゲーセンでの出会いということでね、堀井というおっさん、 まあ面白いんですけど、なかなか大人げないことしますね。賞金出すぞって。まあでもこういう人がいたらついついね、面白くなって、近くに寄りたくなっちゃうのかもしれません。主人公のね、藤田優作も最初は怪しいなと思ってちょっと距離取ってたんですけども、まあ次第にね、二人で話すようになって距離が縮まっていきます。で、ある日ですね、このおっさんこと堀井から、優作に対して、金持ちにしてやるよと。そういう約束をしてくれたんです。で、その約束の数日後、こんな出来事がありました。次のシーンです。
久々にこれだけの現金を見たよ。
100万円の束が2つ、まだ帯封がしてある。何これ？
もちろん優作が金持ちになるために当面必要な資金、貸してやろうと思ってね。
は？何言ってんだよ。金持ちにしてやると言った時、頭に浮かんだのは株式投資だった。おっさんは金持ちだ。その金を億単位で融通してくれて、絶対に値上がりする株式情報を教えてくれる。てっきりそう思ってた。
他人にそこまでしてやる義理はないよ。金持ちになるってのはどういう意味かわかるか？金をたくさん持ってることか。そもそも金とは何かってことだよ。
確かに金って一体何なんだ？素朴すぎて考えたことすらなかった。
簡単に言えば価値があるってことだ。価値とは欲しいものと交換できる権利があるってことだよ。金が金として最も力を発揮するのはキャッシュ、現玉の時だ。金持ちになるっていうのはキャッシュをどれだけ動かせるか、そしてキャッシュを動かすには会社を経営するのが一番ってことだ。
株投資だっていいじゃないか。起業して成功するより一発ドカンと当てる方が確実だよ。
キャッチボールを覚えた子供がメジャーリーガーと試合して勝てると思うか？株の世界はプロが何十億何百億つぎ込んでしのぎを削ってる。そこに素人のお前が入ってどうなるものでもない。
でも商売やってうまくいくとは思えない。200万捨てることになるよ。
ビジネスにビビりすぎだ。いいか、誰だってやり方さえ間違わなければ年商1000万の会社くらい簡単に作れんだ。よく不要になったバイクを無料で引き取りますって車が走ってんだろう。日本のバイクはエンジンの質がいいから東南アジアに持って行ってまた再利用されてるんだ。1台だいたい1万で売れるから無料で引き取ってくれんだ。
1日2台回収できれば売り上げは2万、2人して月25日やれば100万の月商だ。確かに年商1000万の会社ができる。
普通の能力があればまず失敗しない。でも年商数億規模の会社設立となると話が違ってくる。年商1000万クラスを義務教育とすれば、年商1億は有名進学校の受験をクリアする難易度、10億なら一流大学に合格するくらいの力が必要だ。で、ここに勉強のできない中学生がいる。
俺のことだ。
そいつを東大に行かせるにはどうすればいいと思う？僕が親なら東大生の家庭教師をつけるだろうね。
それがおっさんというわけか。
家庭教師はその子がそれなりに頭がいいことをちゃんと確認している。よほどのことがない限り失敗はしない。
半信半疑でも少し胸が高鳴る。俺にできるんならどうして他の人にはできないの？
やり方を知らないからだよ。知ろうとしないやつにわざわざ教えるほど世の中は親切じゃないだけさ。
ならどうしておっさんは俺に教える気になったんだろう。俺が気に入った？気まぐれの親切？多分違う。でもそんなこと知ってどうする？
はい、というわけで、ドラマだったんですけどもいかがでしょうか。まあここに出てくるのはですね、どちらかというとそのビジネスについての考え方という部分だったんですが、この後ですね、ストーリー的には皆さんがニヤニヤしちゃうような某球団の買収とか放送局のね株の買収であるとか、あとマスコミにひたすらこう藤田くんが叩かれたりとかですね、大変なことになってくんですけども、これは本当に実際に堀江さんがね 関わってきた、もしくは会ってきた騒動とですね、被ってきて、見てる僕らとしては非常に面白いと思います。まあ、なかなか際どい描写もあるのでね、堀江さん自身はどう思ってるのかちょっと僕はわからないんですけど、あんまり笑えないなーってところもあるんですけれども。まあ、こちらの本を読んでですね、何がわかるかっていうと、まずその堀江貴文っていう人がビジネスについてどういうふうに考えてるのかっていうことが一つ。あとはですね、ところどころでこの、まあ、架空のお話なんだけど、藤田くんっていう人が、いろんなビジネスをやっていくんですけども、僕らもついついそれ考えなくなっちゃうんですね。これはま、もしかしたら僕だからかもしれませんけども、皆さんもね、ぜひこの藤田くんと一緒になんか自分で起業してるつもりになって、読んでみると、面白いかもしれません。あ、これこういう風にしたら売れるんじゃないかなと。で、そういうのが、思いついたら、勝手に言っちゃいますけど、堀江さんにメールしてあげてください。こここうしたらよかったんじゃないですかって。多分、うっせえバカぐらい返してくれると思います。そんな感じでですね、まあ、無責任にご紹介してきましたけれども、こちらの背筋、今ツイッターで話題になってますんで、気になった方ね、今回のラジオ参考にして、ぜひね、お手に取って、確認してみてください。では、書籍情報です。背筋、堀江貴文著。徳間書店より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました背筋、まあ話題になっている本ですけども、いかがでしたでしょうか。読んでみて非常に面白かったのでね、まあビジネスに興味がある人はぜひ見てみてほしいと思います。まああとは堀江さんが書いてるからっていうね、まあ珍しさで買ってもそんなに損はしない本だと思いますね。では関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第883回2009年8月1日号、新資本論、僕はお金の正体がわかったという本があるんですけど、これ堀江さんの本なんですね。まあ、なかなか堀江さんのお金についての考え方がきちんと書かれた本で面白いので、これラジオちょっと聞いてみてね、気になったらこれも合わせて買ってみてください。もう一つが新刊ラジオ第889回2009年8月8日号、リストラヤ。これ黒木亮さんの小説なんですけど、今回のディレクターがね、まあ、文芸でビジネスというとなんかこれがちょっと似てたねって言ったんで、まあ、そういえば似てるかもしれない。社長のヒルダさんがなかなかいいキャラなんです。ムカつくんだけど、まあ、そんなドラマを聞いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、今日なんとなく調子が悪い石橋です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。風邪ですか。
いや、二日酔いです。
はい、
はい、というわけで、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
病気にならない生き方、ミラクルエンザイムが寿命を決める、
はい、
という本なんですけどね、新谷博美さんというですね、内視鏡外科の権威の方なんです。
はい、
日米で30万人の胃腸を見てきたと。
すごいですね。でこちらの元々の本の方が100万部を突破してるということで、
はい、そうなんですよね。
多分本屋さんね、立ち寄る方とか見たことあるんじゃないかなと思います。
赤字に黒丸に白字っていう、ね、
はい、はい、でこちらなんですけれども、副題にありますミラクルエンザイム、
はい、
でエンザイムっていうのが、まあ、酵素、
はい、
よく耳にすると思うんですけども、いろんな食べ物に酵素って含まれてるんですけど、先生曰くですね、
はい、
食べ物の栄養とかよりも酵素の方をたくさん取った方がいいと、
うんうん、
で酵素って一つの役割しか持ってないから、いろんな酵素をいっぱい取ってないと体に変調をきたしちゃうよっていうのがあるらしいんですよ、
うん、
でその中でミラクルエンザイムっていうのはどんな酵素にもなり得るっていうジョーカーみたいな、
はいはい、あるんですよね、そういう
の、はい、のがあるらしいということで、で、まあ、そちらの説明とか、あとですね、実は胃腸とかこうなってるんだよとか、裏話なんかもあったりします。
で僕がいいなと思ったのは、やっぱりその日米で30万人の人見てきたってことで、
はい、
日本人とアメリカ人ってこう違う、欧米人かな、
はい、
欧米人ってこう違うよっていう部分とか、
はいはい、
生活習慣にも言及してるので、うん、意外とすぐ実践できることはあるなと。
ですね、
印象的だったのは牛乳飲みすぎても良くないよっていう。
あ、そうなんですね。
牛乳健康にいいって言われてるけど、
はい、
ちょっとだったらカルシウム取れるけど、うん、そもそも欧米人と違って日本人はそんなに牛乳でカルシウムを取るような体の作りじゃない
っていう。
でさらに牛乳飲みすぎるとカルシウム逆に奪われちゃう、
はい、体が錆びるっていう表現をしてましたけど、
はい、
はい、面白いですね。 まあ、こんな感じでですね、実はあの栄養とか医学とかあの胃腸とかっていうのはこういう風になってるんだよっていう健康の気の使い方をしたいという方、まあ、僕30ですからね、まあ、そろそろ考えないとまずいかなっていう頃ですよ。
暴飲暴食冷めやらぬ30歳ですね、
はい、そうですね、はい、お酒飲んでる場合じゃないです。というわけで、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。とりあえずこの2日酔いどうにかしないとまずい。